ムタ太陽の社長業ネクスト。皆さんこんにちは。ムタ太陽の社長業ネクスト、番組ナビゲーターの奥脇あやです。太陽さん、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
さて太陽さん、
はい、
今回のテーマはですね、ガーデニング編ということで、
はい、
今回は、種をまくというところをテーマにしたいと思います。
はい、
はい、
種をまく、これ経営用語で言うと未来の稼ぎ頭ですね、うん、それをこう探す努力のことを種をまくというふうにこう言うわけですけれども、はい、まず何が大切かって言ったら、なんていうんですかね、うちの奥さんもガーデニングやってるけど、こうどんな庭を作りたいのかとかいうね、その方向性ですね、この設計図みたいのが、
うん
うん、すごいですよ。この間うちの奥さん腱鞘炎になってましたけど、
ね、
あまりにも木を伐採しすぎ、そう、それでなんかもう本当ね、ごちゃ伐採してるとなんか悪く聞こえるように見えるんだけれども、やっぱりその木が鬱蒼としてても一本一本に栄養が行き渡らなかったりとか、あとはなんだろうな、こう大きくなってくるとそれ以上こう根が張れなくなると、いろんなところに問題が出てくるわけですよ。で、うちの家は大家さんが建て直したのがもう25年ぐらい経ってんのかな。
そんなにも経ちます
ね。そう、築25年ぐらいなんですよ。そうするとやはりそのなんていうんですかね、木が大きくなりすぎてたりとか、あとはこうなんだろう、枯れてくるものとかもあったりとかね。だから適度なその間引きっていうのはやっぱ大切で、でそしてあれですね、そこにこううちの奥さんでいうと何の種をまいていくかとか、すごいですよ。うっそうとしてたところになんかレンガ割って敷き詰めたりとか、結構ね本格的なことをやってるんですよ。であと種をまくって重要なのが、その環境とかそれから時期ですね、
うん、確かにそうですよね、
うん、
種まきそうですもんね、
うん、そうなんですよ。で、中にはすぐ育つやつもあれば時間がかかるやつもあるんですよね。でバラなんていうのはほらやっぱりそのなんだろう、つるみたいな感じじゃないですか、はい、どうやってこう伸ばすかとか、どっかに巻きつけるとか、はい、いろんなものあるじゃないですか。
そうですね、
でそれもねなかなかね見てるとあれなんですよね、その育つ時期とこう成長が止まる時期みたいな、やっぱなんか寒い時期とかはこれ止まってんのかなみたいな、
へ
ー、暑い時期にやっぱぐんぐん伸びたりとか、そんなようなイメージがありますね。
なるほど。
ちなみにその時期により咲く花を調べてまいりました。太陽、
いいですね、
調べてまいりました、
はい、教えてください。
ちなみにあやちゃんの好きな花というのは何ですか？
私は大犬のふぐりなんですよ。
え
雑草雑草、
え
大犬のふぐりっていう
それ
ちっちゃい青いやつがあってどこにでもある雑草ね。
あ、そうですか。
ごめんなさい。
いや、ランマンっていう NHK の朝ドラでやってましたけども、雑草という花はないんです。
そうそうです
、
大犬のふぐりというお花、
う、うん、
あとキキョウとかですかね。
その なんちゃらっていう青いのは何月に咲くの？春？
春じゃないですかね、
よくアスファルトの、
そうそうそう、 あれです
あれか、
あ、うん、
はい、
ちっちゃいやつ、
はい、ちなみにムタ太陽が好きな花は何でしょう？
ひまわり。
あ、それもありますね。8月ですね。
はい、
うん。
コチョウラン。いつも囲まれてるじゃないですか。
違います。違います。なんでそんなバブリーな。違います。
いつも臨時町の、あ、大学の周りには。違いますか？
違います。これ一生出てこなさそうなので答えを言います。
はい、お願いします。
レンゲです。
レンゲなんですか？うん、珍しいですね。
もう一つ言うと、
はい、
スミレです。
あ、そうですか、
はい、これはちなみに3月から5月に咲く花ですね。スミレなんで好きかっていうと、通学路によく咲いてたんですよ。あとレンゲはなんでかっていうと、うちの周り田んぼがね昔あって、うんうん、幼稚園の時にねレンゲ摘みとかね幼稚園で、うんうん、 言ってたぐらいなんですよね。で非常に可愛い花でレンゲというの、
そうですね、
うんうん、先っちょがこうピンク色っぽくて、はい、で白でグラデーションになってると、うん、あと3月5月というと桜、
そうですね桜、
それから菜の花、
菜の花、
うんうん、あとバラもそうですね、うん、バラってでも品種によって1年中あるんですよね、品種によって違うんですよ、
そうなんですね、うんうんうんうん、
で6から8月はですね何があるでしょうか、
あ、アジサイとか、
そう、あとひまわり、
ひまわりもそうですね8月、
あとですねユリ、
あ、ユリも夏なんですか、
そうなんですよ、我が町新ユリが丘はですねさすがだなと思うのが、うん、ユリが雑草のように生えてるんですよ、
あ、やっぱそれで、
うん、あ、やべ、雑草と言ってしまう
そんなこと
ない、うん、植木の間とかからね、公園とかでも、
あ、その通りなんですね、うん、そう、すごい、
あとは北海道といえばラベンダーですね、で9月11月がですね何でしょう、
コスモス、
はい、
とか菊とか、
お、すごいですね、
ですか、
はい、あとパンジーとか、うん、あとですね、うんうん、夏すぎて意外にね夏すぎて僕好きなのが朝顔ですね、
あ、うん、よく育てましたね、
そう、うんうん、で12月から2月がですね、2月から3月は梅であるとか、うんうん、あとは水仙も好きですね、まあ、球根ですよね、
うんうんうん、
あとは福寿草なんていうのもありますね、うん、まあ春に咲くやつですね、でいろいろな、まあ、こう時期によって全然違うんですよね、はい、で種をまく、でここでちょっと経営的な話も入れにはいかんなということで、
そうですね、
うんうん、その種をこう探す視点、
うんうん、
新事業を探す視点っていうのをちょっと4つ持ってきました、
いい、
ね、はい、1つ目が総合化ってやつですね、うん、
どういう意味ですか、
例えば分かりやすく言うと、うん、こう住宅を建てただけでは人が住めないから中に家具入れたりとか、うんうん、それから庭があったら植木をとか芝生とか必要なわけですよね、だから周辺事業をすることによって総合化を図っていくというようなイメージです、
うんうんうん、
で2番目がキーワードですね、あの前回出てきたほらハチドリさんが教育というキーワードで新事業を探していると、うんうん、でキーワードで探すっていうのも一つだし、キーワードをあえて外していくっていうのも、まあ、全く別物を加えていくっていうのも面白いんじゃないのかな、うんうん、
はい、
で3つ目がですね弱点を補う新事業ですね、うん、さっきというか、前の回で言ったかな、あのリスクヘッジのためにね、あの弱点をこう補っていくと、うんうん、でまず第一が無駄式に言うと、受注の会社は見込み、
あ、はい、
見込みの会社は受注というような感じですよね、
はい、
あとはどんな弱点あると思いますか、例えばだからこう今回ほらあのガーデニングでやってるから季節、今さっき言いましたね、季節ごとに咲くものを、だから要は閑散期と繁忙期、うん、だから閑散期の時に稼ぐものを入れたりとか、うんうん、そういったものですね、
お客さんの層とかもそうですかね、
そうですね、うん、そういったものをこう補っていくと、あとはほら天候とかそういったものですね、天気に左右されるとか、そういったものです、あとはエリアの弱点っていうのもありますね、そういったものを補って、あとは資金の回収サイト、
それ、ね、
長い短いというのをこう補っていくと、まあ、短くて悪いことはないけどね、うんうん、長い会社はこう金回りのいいものを加えていくということですね、であとは4つ目がですね用途をずらしていくと、
うーん、
そう、うん、ね、僕は分かりやすくし、ね、あの好きのストックを作ってる信濃さんの話をよくしてますけれども、はい、こうウォーキングポールとかトレッキングポールとか杖とかで、そこまではいけるんですけれどもね、最終的には何かって言ったらそういうのを一旦忘れて、自分の会社はそのアルミのパイプを加工する技術を持ってる会社なんだっていうことで、だそういったもの何があるだろうみたいな、例えばキャンプ用品もそうだし、 なんだっけ、タープを支えるセンターポールとか、それからサブポールとか、あとはハンガーラックとか、そういうやつですね。あとなんだ、ほらランタンを吊るすための棒とかね、そういったものを最近作り始めて、でそれがね結構回り始めてて、今本業であるスキーのストックの売上比率は 15% を切ったって言ってる。
そこまでいったんですか。
そう、すごいなって思います。だそういった用途をずらすっていうのもね、うんうんうん、僕ちなみにですね、キャンプグッズシナノさんのいっぱい持ってるんですよ、
はい、
買いました。この間ハンガーラックも買いました。あでね、組み立ててみたんですよ家の中でね、はい、そしたら伸縮式なんですよね、こう伸びたり縮んだり、だからかける長さをその変えられるんですけれども、こう短くしたときに合間がね分かんないぐらいにピチッと伸縮式だから、ほら精度が悪いとガタつきとか出てくるんだけど、そういうのが一切ないんですよ。さすがだなって思いました。ちなみにそのタープのメインポールとサブポールもシナノです。そう、そこまで使ってますね。うん、そうなかなかね、やっぱりそういう技術を持ってるものは ね他に応用してもね、
うんうんうん、
でなかなかスタイリッシュなんですよ。
あ、そうですか、
うん、あれはちょっとおすすめですね。バーベキューとかにも使える感じで、なんか活用しようかなと思ってます、うん、で今言った4つですね、
はい、
総合化、それからキーワードで探すっていうのと、うん、弱点を補うっていうのと、最後が用途をずらす、うん、というまあこれ、まあ、他にもあるんだけれども、まあ、まあこの4つで結構いけるのではないのかなというふうに思います、うんうんうん、だこういうのを活用してですね、どんな庭作りをするかという方向性、うん、まあ、イコール戦略というのをまあ考えていただきたいというのがまあ今回のテーマでした、はい、で、あやちゃん次のテーマが
水をやるとですね、
はい、
雑草を抜く、
はい、この2つ
の
2つですね、
はい、
この2つについて次回またお話をさせていただきます、はい、また次回もよろしくお願いします。
社長のための音声教材、ムタ太陽の後継社長の実践経営学。社長業の基本、販売戦略、組織体制、計画書作り、時代の読み方など、正しく強く会社を繁栄させる経営の鉄則を1話15分で解説。ムタ太陽の後継社長の実践経営学は jmca.jp jmca.jp で好評発売中。
ムタ太陽の社長業ネクストは、全国の中小企業の経営実務をセミナー、書籍、映像や音声教材、コンサルティングで支援する日本経営合理化協会がお送りしました。今回の内容はいかがでしたでしょうか。番組で取り上げてほしいテーマや質問など、どんなことでも番組ホームページで受け付けております。どしどしお寄せください。それではまた次回お会いしましょう。